Philippians.
はい、ではピリピ人への手紙を見ていきましょう。
We're moving through Philippians since the beginning of this year, and we're eventually and finally moving into chapter 3.
はい、では、ピリピ人への手紙を続けて見てきていますけれども、やっと3章に入ります。
We're doing the first seven verses of chapter 3 this morning.
で、3章の1節から7節を見ていきます。
The English will come up on the screen, but we're just going to read it to you in Japanese.
はい、では、日本語でお読みします。
So let's start with the word of God. Philippians chapter 3 verses 1 to 7.
はい、では神様の御言葉を読んで始めたいと思います。ピリピ人への手紙3章の1節から。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。
Let's just bow our heads. Let's pray.
はい、では祈りましょう。
Father, we just come before you this morning asking that you would open our eyes, you would keep our hearts open and flexible to what it is you want to speak to us individually.
天の父様、今日私たちあなたの御言葉を聞いていきますとか、あなたの御言葉を聞くことができるように耳をまた心を開いて、神様あなたが私たちに語りたいことを聞くことができますように。
We acknowledge your word is living, it's active, it doesn't return to you void or empty.
あなたの御言葉は生きていて力があるもので、虚しく天に戻ることがありません。
Father, we pray those among us who need encouragement, who needs their hearts lifting this morning, that you'll do that through your word.
どうか励ましを必要としている人に、どうか御言葉を通してあなたがその励まし心をまた上げてください。
Lord, those of us who need gently bringing back onto a right path, Lord, we ask that you'll be gracious and guide us today.
また神様あなたの優しい導きによって、正しい道に戻るべきものがいれば、どうか神様、あなたが、優しくそれを行ってください。
We ask this in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Okay. All of us want to be respected, right?
私たちみんなどこか尊敬されたいなって思ってると思います。
Who here doesn't want to be liked?
で、私は好かれなくてもいいと思ってる人いますか？
Who doesn't want to be appreciated?
別に感謝されなくてもいいって思ってますか？
We all want to be valued.
私たちはみんなどこかで、ありがたいなって思ってもらいたいとか思ってます。
And those longings don't stop once you become a Christian.
そしてこの願いはずっと続くものです。クリスチャンになっても続くものです。
Because that's the way God created us.
なぜなら私たち神様にそのように作られたからです。
Cause us to respect one another.
お互いに尊敬し合うように、
To love, to value, to appreciate one another.
愛して、他の人を大事にして、そういうふうにしていくように神様は私たちを作られたからです。
But the danger comes when that desire becomes so strong that we want to be perceived and seen in a particular way.
でもその願いっていうものが強くなりすぎて、あ、自分はこういうふうに見られたいとか、こういうふうに思われたいっていうふうに、思って何かをしていくっていうふうになると、危険になってきます。
So maybe you've come into Grace City Church and you've asked these questions that are going to come up on the screen.
なのでひょっとしたら皆さん Grace City に来た時に、こういうふうに思ったかもしれません。
What do I have to do to fit in and be accepted?
仲間にこう溶け込んで受け入れられるためには何をしたらいいんだろうか。
What matters?Matters to these people.
この人たちにとって大事なことって何だろうか。
How am I going to earn their respect?
私はこの人たちにどうやったらなんか尊敬されることができるだろうかって。
You see, when that becomes an over desire, it means we start to act and perform in a certain way.
そのように私たちの願いっていうものが願いすぎになってしまうときに、私たちの行動もそれによって過激化していきます。
And at that point, we start to go against the gospel.
そうなってくると福音っていうものから外れあとに反していってしまいます。
Because it means the messy me can never be known.
なぜなら、その良くない自分っていうのは知られてはいけない。なんか誰にもバレないようにしなきゃってなっていってしまう。
And the only person people get to love is the respectable me.
そして誰かがもし自分のことをいいなって思うとしたら、どこか尊敬できる自分みたいな側面だけになってしまう。
So next slide. In order to embrace the gospel.
なので福音っていうものをしっかりと握りしめていくために、
You have to accept.You're not that respectable.
私たちそんなに尊敬される存在でもないっていうところがあるっていうことをどこか認めないといけません。
You know, the truth is, if you knew about me, what God knows about me, you probably wouldn't want to invite me into your home.
神様だ、なぜなら本当のぶっちゃけ言ってしまうと、もし神様が私を知ってるように皆さんが私のことを知っていたら、デミアうちに来てなんて思わないかもしれない。
So therefore we've been singing about the good news this morning. God saves sinners.
本当に今日歌ってきた神様への賛美っていうものは、結局のところ神様は罪人を救われる方だっていうことです。
And you come into the Christian faith by accepting you're a sinner in need of grace.
そして、自分が信仰を持ってこのクリスチャンという歩みを始めるときに、あ、自分は神様の恵みを必要としている罪人なんだ、救いを必要としている罪人なんだっていうところから始まるんです。
So why is that important?
じゃあこれがなぜ大事なんでしょうか。
Because in today's passage, Paul is calling us into something quite radical.
なぜなら今日のこの聖書の箇所でパウロは私たちに、結構過激なことを求めてます。
Next slide. The gospel is a radical call to stake everything on Jesus Christ.
福音っていうのはイエスに全てをかけることを呼びかける過激なものです。
But the danger, there's a danger in church.
で、教会にも、危険性はあります。
And the danger in church is we can become religious.
教会の中で私たち宗教的になっていくことが、なっていってしまうことがあるんですね。
We can be devoted, we can be passionate, we can be respectable.
すごく、コミットしていて、すごくこう、捧げていて、そして、あ、尊敬される存在だっていうふうに、そういうふうになることできます。
But we can do all that without ever staking everything on Jesus Christ.
でも全てをイエス様にかけるっていうことをしなくてもそれはできてしまうんですね。
Or another way of expressing that is like this on the screen.
要するに別の言い方をすると、
Do you know you can play the game of Christianity without building your life on Jesus Christ?
イエスという土台の上に人生を築くことなく、キリスト教という名のゲームに参加できるってことは皆さんご存知でしょうか。
So, two points today, which I think are two things Paul's calling us to in today's passage.
今日は2つのポイントがあって、でお話ししまして、パウロはここで2つのことを言おうとしていると思います。大きく分けて、はい。
What the gospel calls us out of?
福音が私たちを何から呼び出しているか。
And what the gospel calls us into.
そして福音が私たちを何に呼び込んでいてくれるか、インしてくれているか。
And just because it's two points and not three doesn't mean it's any shorter this week. Sorry.
で、あ、今日は2ポイントなんだ、3ポイントじゃないんだ、短いのかなと思ったらそんなことはないので、はい。
What the gospel calls us out of.
私たちその福音というものが私たちを何から呼び出しているんでしょうか。
Verses 2 and 3 says this.
2節と3節にはこうあります。
Says look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh.
この犬どもに気をつけなさい、悪い働き人たちに気をつけなさい、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。
Carries on in verse 3, For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh.
で3節、神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ 割礼のものなのです。
So that word flesh in this context,
ここで肉っていう言葉が出てきてますけれども、
It's talking about everything outside of Jesus Christ.
要するにイエス・キリスト以外のもの全部です。
That was a long death. Okay. All of your achievements and abilities.
例えば、私たちの何か達成したこととか、
Anything that makes you respectable in the eyes of other people?
他の人たちにとってこういうことしてる人は尊敬に値するよねみたいなそういうこと全部
The gospel calls us out of putting our confidence in those things.
そういうものに私たちの自信を置くっていうそこから出ておいでっていうふうに福音は呼びかけてくれています。
So when you walk into a room of new people, what is it that you really want them to know about you?
皆さんどうでしょうか。誰か人がいっぱいいるところにいて、他の人に自分はどんな人だと、どんなことを知ってもらいたいって思いますか。
When you've hung out with people after today's service and you go home, what is it you want other people to be thinking about you?
この、教会終わって少しおしゃべりしてってその後に家に帰った時に他の人が自分をこういうふうに覚えててくれたらいいなって思うこと何でしょうか。
So I have to go to Osaka tomorrow on behalf of City to City Japan.
明日の朝私はCity to City Japan の代表として大阪に行って人に会わないといけません。
Sometimes I have to go and meet with a donor.
で研究してくれてる人とかに会ったりします。
And that always petrifies me because I don't feel comfortable in those situations. But there you go, that's another story.
で、そういうなんて言うんだろう、そういうセッティングはすごくあまり自分は苦手な方なのでいつもドキドキするんですね。
And sometimes these donors ask for my resume before they meet me in a coffee shop.
で、じゃあコーヒーでも飲みながらちょっと話しませんかっていうふうにそういうふうに研究してくれる人が声をかけてくれたりしたときに、じゃああなたは一体どういう人ですかっていうのをまず会う前にメールで聞かれたりするんですね。
So here's my resume.
で、あなたの経歴を教えてくださいと。
Damien is married to a Tucker and they are both educated at Regent's Theological College affiliated with Manchester University in the United Kingdom. They've been involved in ministry from an early age and have a heart to see new generation of church planters well equippedto bring spiritual, social, and cultural renewal. I love that line. I wrote it myself. All right, through the gospel to themselves, their families, and the city. Yay!
で、そう、プロフィールっていうところに載せてることなんですけど、デミアンとウタコは共に英国リージェンス神学校で学び、長年ミニストリーに従事。霊的社会的そして文化的刷新が福音を通して自分自身家族そして都市に持たれること、そのために次世代の教会開拓者を育てたいという願いがあると。
I love this guy.
でこれ聞いたら私この人大好きって思います。
There's more.
で実はもっとあるんです。
In 2003 Damien began church planting on the Japanese island of Shikoku before eventually moving to Tokyo in 2016 where he became director of the Grace Church Planting Network. In 2017 Damien and his family moved to Nagoya where he became lead pastor of Grace City Church. Your turn.
はい、はい、
次のスライド。
2003年四国での教会開拓、2016年東京グレイシー教会開拓ネットワークのディレクターを経て、2017年に名古屋に転居、グレイシティのグレイシティチャーチの主任牧師に就任、教会刷新プロジェクトに取り組んでいる。
There's more.
Okay.
As well as completing the city-to-city intensive training and the coaching and the preaching masterclasses, Damien's also studied extensively with CCEF, School of Biblical Counseling.
シティトゥシティインテンシブトレーニング、コーチング、説教のマスタークラス終了、政治的カウンセリングの CCEF でも幅広く学んだ経験がある。
Now let's meet for coffee.
はい。じゃあ私こういうものです。コーヒー一緒に飲みましょうと。
I'm ready.
私準備できましたよと。
What's your resume say?
皆さんのプロフィールはどんなものでしょうか?
What achievements have you got that you use to make you look respectable in the eyes of other people?
どのようなこと達成したこととか、こういうこと私しましたっていうこと、どういうことを書いて、あ、自分は尊敬に値するっていうふうに見せることができるでしょうか。
Because it's really easy to make those things the confidence in the flesh that Paul is talking about today.
このようにパウロが今日ここで語っていることのように、私たちこういう肉のことっていうので、服以外のことで自分に自信をつけるっていうこと、すごく簡単にできてしまうんです。
Now, there are some of you in church that work really hard not to stand out.
で、皆さんの中にはできるだけ自分は目立たないように生きていこうって思ってる人もいると思います。
You're happy to fade into the background and nobody to think of you or remember you after the service.
もうできるだけ、どこかにこう隠れていて、そしてもう教会が終わった後、誰も自分を覚えていないぐらいでいいと思って帰っていきたいと思っている人もいると思います。
That can also be a form of confidence in the flesh.
でもそれもまた自分の肉に自信への自信っていうものの形でもあるんです。
You don't want anyone to really know you in case they know the truth and they think something about you you don't want them to think.
自分には他の人に知られたいことがある見てもらいたくない部分がある、そして、あなたはそれを知らずに私を知っていてくれた方がいいっていう、要するに自分にまだやっぱりどこか、自信を持とうとしているっていう。
In Paul's day, there was a particular way of putting confidence in the flesh.
そしてパウロの時代にはある一定の方法でこれが私ですよって言って自分を誇るっていう、やり方もありました。
And it was all to do with something called circumcision.
でそれは、割礼っていうものと関わることでした。
Next slide. So in the first century church, you had Jewish Christians.
一世紀のその教会には、ユダヤ人のクリスチャンもいました。
You had a Jewish heritage.
要するにユダヤ人っていう経歴であったり、なんて言うんだろう、受け継いできたものを持っている人たち、クリスチャン。
Then you had Gentile Christians.
そして異邦人のクリスチャンもいました。
Who didn't follow what the Jews followed.
要するにユダヤ人の人たちがずっと従ってきたことを知らずに生きてきた人たちです。
And in Judaism, circumcision was this sign of a covenant promise between God and you.
そしてユダヤ教の人にとってこの割礼っていうものは自分と神様との間の契約でした。
And at that point, up until that point, all the Jews in history have been circumcised.
なのでそのユダヤ人の人たち、ユダヤ教の中ではみんな割礼を受けるっていうことが当然のことでした。
But if you've read your Old Testament, you know that the Jews were consistently unfaithful to God.
でも、旧約聖書を読んでいくと分かるのが、ユダヤ人の人たちもまたずっと神様に対して誠実であったわけではありません。
And eventually, God punishes or judges their unfaithfulness.
そして、最終的には神様はそのユダヤ人たちが、自分たち、不誠実であったということで懲らしめを受けます。
He allows them to be taken captive and taken into exile.
捕囚と囚われの身になって、違う国に連れて行かれるということも、民として経験しました。
And there's this period between the end of the Old Testament and the beginning of the New Testament whereGod's people, the Jews, they were confused about their identity.
そしてこの旧約聖書が終わって新約聖書が始まるっていう、その間でも、ユダヤ人の人たちは自分たちのアイデンティティが何なのかっていうふうにちょっと混乱を覚えていたりしました。
So when you get into the Gospels, the writers start to talk about these zealots.
なので、この、福音書に入ってくるときに、熱心党とかいう名前が出てきたりとか、
These zealots that decided every Gentile that became a Christian must be circumcised.
要するにその、強く、その人たちっていうのは、異邦人の人たちでもクリスチャンになったらみんな割礼を受けなければならないって、そうでなければならないって言ってた人たちでした。
We call them the Judaizers or, the circumcision party.
なので、割礼派っていう呼び方を、することもできされてたりしますし、何やら、もうユダヤ人に君たちユダヤ人にしちゃうぞタイプの人たちみたいな、なんかそういうふうな感じでその人たちのことを呼ぶこともできると思うんですが、
They were suggesting there was something else you must do other than repentance and faith in order to be a believer.
要するに彼らが割礼を強いることで、言っていたのは、あなたたちは悔い改めと って信じるっていうこと以外にこれをしなければクリスチャンになれませんよっていうことをその人たちは言ってたんです。
Now it wasn't a cultural thing that they did back then that kind of didn't matter。
でまあ、その当時はそういうあのなんて言うんだろう、しきたりがあったからね、しょうがないよねっていうのではなく、
Paul uses really strong language.
パウロはここでとても強い言葉を使ってそのことを語ってるんです。
Because he sees it as an addition to the gospel, which makes it no gospel at all.
なぜなら、パウロはそのことが割礼を強いるということが、福音と離れている、福音に付け足している余分なことだっていうふうに見ていたからです。
He says, look out for the dogs.、
ここで、ね、犬どもに気をつけなさいって書いて
ます。 Look out for the evildoers.
悪い働き人たちに気をつけなさいって。
Look out for those who mutilate the flesh.
肉体だけの割礼のものに気をつけなさいって。
They're making something other than Jesus more important.
イエス様、イエスキリストっていう方以外のものをもっと大事にしてしまっているんだよって。
But look what Paul goes on to do in verses 4 to 6.
で、4節から6節のところでパウロは続けていってます。
He gives his resume.
ここでパウロは自分のプロフィールを言ってます。
Verse 4: Though I myself have reason for confidence in the flesh, also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, well, I got news for you. I have more.
4節。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。
Verse 5: Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin.
私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身。
ベンジャミン was Jacob's favorite son, right?
で、ベニヤミン族、だから要するにベニヤミンっていうのはあのヤコブの一番お気に入りの息子だって。
And Saul, the first king of Israel, came from the tribe of Benjamin.
あのイスラエルの一番初めの王様サウル王もこの、ベニヤミン族だった。
Okay.And Paul carries on. Next one, a Hebrew of Hebrews.
で、パウロは続けて言ってるんですね。ヘブル人の中のヘブル人だと。
He's saying, I speak Aramaic, I speak Hebrew. I'm more than just a convert to Judaism.
要するに、私はアラム語っていう言葉も喋れるし、あのヘブル語っていう言葉も喋れて、もうユダヤ教の改宗者よりももうずっとヘブル人だと。
Carries on. As to the law.I'm a Pharisee.
で、もう立法による義っていうことを考えたら、もう、立法についてはもうパリサイ人なんだと。
Pharisees were the ones who held on tightest to the law of God.
で、パリサイ人たちっていうのは、もうほぼすべての立法をもう忠実に守っていた、そういう人たちだった。
Verse 6: As to zeal, a persecutor of the church.
で、6節、その熱心については、教会を迫害したほどでありって。
If you wanna...Know what it means to be zealous for God? Look at me. I used to kill Christians.
もうどれだけ神様に対して熱心かっていうのを分かりたかったら、私もうそのクリスチャンたちを殺すほどに熱心だったんだよって。
As to righteousness under the law, blameless.
そして、立法による義については非難されるところがないもの。
He's saying if anybody in this room deserves respect, it's me, Paul.
なのでパウロが言ってるのは。もしこの部屋の中で、尊敬を受けるに値する人がいたらそれは僕だって言ってる。
But despite his excellent resume, look what he goes on to say.
でもパウロはそんなにすごいプロフィールがあるのにどう言ってるでしょうか。
Verse 7 But whatever gain I had I counted as loss for the sake of Jesus Christ.
彼が7節で続けて言っているのは、しかし私は自分にとって得であったこのようなこと全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。
You might see those things as things worth gaining. I see them as things worth losing.
こういうものをみんなはすごいことだな、わあプラスだなって思うこと。だけども私にとってみればキリストのゆえにもう損と思うようになった。
The gospel calls us out of confidence in the flesh.
福音は私たちを肉にある自信っていうものから出ておいでって呼びかけてくれてるんです。
Point number two, what does the gospel call us into?
では、そこから出た時にどこに招かれてるんでしょうか。
Go back with me to verse 1.
はい、では一節に戻ってください。
Paul says, finally, my brothers, rejoice in the Lord.
最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさいってあります。
Paul's calling the Philippians into rejoicing in the Lord.
パウロは、このフィリピンの人たちに喜びなさいっていうふうにまた呼びかけてるんです。
That word Lord is the Old Testament word for Yahweh.
でこの主にあってってあるその主っていうのは、ヤーウェっていう言葉です。
So Paul takes an Old Testament word that talked about God and he refers it and connects it to Jesus Christ.
なので旧約聖書のヤーウェっていう言葉を、ここあの新約聖書でこの中で、イエス・キリストっていう方とその主っていうのがイエス・キリストだよっていうことをつなげてます。
Stop rejoicing in whatever resume you think you have.
自分がこういうプロフィールのものですっていうことで喜ぶっていうのはもうやめましょうと。
Start rejoicing in Jesus Christ.
でもイエス・キリストにあって喜び始めましょうって。
Stop rejoicing in the things that you're trying to impress other people with.
他の人に、あ、こういう印象を持ってもらいたいっていう、そういうなんか自分の何かみたいなんじゃなくて。
Stop rejoicing in the things you have done and the things you haven't done.
その、自分がこういうことをしたとか。っていうことで喜ぶんじゃなくて、
Rejoice in the Lord.
主にあって喜びなさい。
Why?
なんででしょうか。
Next slide. Because the gospel is a radical call to stake everything on Jesus Christ.
なぜなら福音っていうものは、イエスにすべてをかけるっていうことを呼びかけている、そういう過激なものだからです。
And Paul continues with this theme of rejoicing. In verse 3, he goes on to talk about worship and glory.
で、この
continues with this theme of rejoicing.
で、パウロは、この喜ぶっていうことを続けて語ってます。
Verse
3. 3節。
For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Jesus Christ and put no confidence in the flesh.
神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たち。
Okay, Paul.割
礼のものなんです。はい。
Paul says that we as believers are to next slide to worship by the Spirit and to glory in Christ Jesus and to put no confidence in the flesh.
私たち、キリストにあるものっていうものは御霊によって礼拝するものであり、またキリストを誇るものであり、そして肉に頼るのではないんだよっていうことを言ってます。
That other stuff it.It doesn't matter as much as we think it does.
で、他のことは私たちが思うほどそんなに大事じゃないと。
Now, bit of background for the text, the passage.
この、箇所の背景を少し説明すると、
Paul, this is not the first time Paul has brought up this issue of circumcision and referred to the circumcision party.
でパウロはこの割礼っていうことを話したのはここが初めてではありません。
In Galatians chapter 2, it's going to come up on the screen.
ガラテヤの人への手紙。
Talks about the circumcision party.
2章の12節。
Talks about the circumcision party.
ここで割礼派の人々っていうのが出てきてます。
Next slide, Titus chapter 1, he talks about the circumcision party.
で、テトスの、手紙の中でも、この割礼を受けている人々っていうこと人たちのことを話してます。
Paul doesn't like the circumcision party.
パウロこの割礼派の人たちを好んではいません。
Because they're dividing the church into two groups.
なぜなら彼らはがしていることによって教会がを二つに分けていってるんで分裂させていってるようなものなんです。
There's the in group on this side. No offense to anyone on that side.
で、こっち側にこのキリスト教じゃクリスチャンとしてなんかインっていうか割礼を受けててあなたたち
いいねみたいな。And there's the
でこあなたたちアウトみたいなたまたま座ってるだけだから気にしないでね。
Those who've been circumcised and those who haven't.
要するに割礼受けてるから OK、割礼受けてないからアウトっていう。
But the gospel says the church is made up of one group.
でも福音が言ってるのはもう私たち一つのもので出来上がってるんですよと。
One group of sinners who are saved by faith.In Jesus Christ.
イエス・キリストにある信仰によって救われた罪人たちっていう一つのグループしかないはずなんです。
Doesn't matter whether you're a Jewish sinner or a Gentile sinner or a British sinner or a Japanese sinner.
ユダヤ人の罪人とか、違法人の罪人とか、イギリス人の罪人とか、日本人の罪人とか、アメリカ人の罪人とか、そういうふうに分けてるんじゃなくて、もう本当に一つのグループしか教会にはないんです。
Doesn't matter whether you have a long religious Christian family background or no Christian family background.
こんな風に私の家族ずっとクリスチャンの家族でしたっていう人もいれば、私が初めてのクリスチャンですっていう他の、クリスチャンはいませんっていう人もいるんです。
There's only one group in the church.
でも教会の中には一つしかグループはないんです。
Sinners saved by grace.
もう恵みによって救われた罪人っていう一つのグループしかないんです。
And therefore Paul says he makes this really interesting statement in the New Testament. We are the circumcision.
だからここでパウロはすごく興味深い一文を放っていてというのがだから私たちこそ割礼のものなのですって言って。
Well, I know I haven't been circumcised.
私は割礼を受けてません。
So what's he talking about?
何を話してるんでしょうか。
Genesis chapter 17.
創世記17章。
And God said to Abraham, "As for you, you shall keep my covenant."
神様はアブラハムに言いました。あなたは私の契約を守らなければならない。
Verse 11: You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you.
そして11節のところには、あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。
God chooses Abraham.His descendants for a special purpose.
アブラハム、神様はアブラハムを選びました。そして、彼を特別な、民としてその、その氏族を、子孫たちを、選びました。
The mark of that special relationship is circumcision.
そしてその人たちがそういう神様との関係だよっていうことを、マークする。そしてそれが割礼だった。
But God's people kept on being unfaithful.
でもこの神の民っていうのは不誠実を繰り返しました。
And then comes the prophet Jeremiah.
そして、エレミアっていう預言者が現れました。
And he speaks about God bringing a new covenant.
でその時に彼は、神様が新しい契約をもたらすということを語りました。
He says, "Behold, the days are coming," declares the Lord, "when I will make a new covenant and the house of with the house of Israel and the house of Judah."
見よ、その時代が来る。31章の31節、見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。
Verse 33 says, "I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people."
そして33節、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
So the covenant made with Abraham, the people kept on breaking. The covenant made with Abraham and God, between Abraham and God, people kept on breaking.
神様とアブラハムの間に契約を結びましたけど、でも民はそれを神様に約束を守らなかったり破りました。
But this new covenant's going to be an inward work and not an outward work.
でもこの新しい契約っていうのは外回り外見の契約ではなくて内側の内面の契約だよと。
It's going to be written on the hearts of God's people.
それはその神様のその人たちの心にそれを書き記してくれると。
God sends His only Son to earth, Jesus Christ.
神様は一人子であるイエス・キリストをこの世に遣わしました。
And the night before He's betrayed, He sits with His closest disciples.
そしてそのイエス・キリストが裏切られるその夜に彼は弟子たちと一緒に座って。
And Luke tells us this.
そしてルカはこういうふうに。その夜のことを書き記しています。
Verse 19, and Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it, and he gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me."
ルカの福音書22章の19節、それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
Verse 20, and likewise the cup after the, they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant of my blood.
20節、食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。
That new covenant that Jeremiah was talking about, Jesus saying, I am the fulfillment of it.
この新しい契約、エレミアが新しい契約を結ぶって言っていた、それがまさに、私がここにいるよってイエス様は言ったんです。
Jesus comes as a Jew, that descendants that had failed God's original covenant.
イエスは、ユダヤ人として、要するに何度も何度も、不誠実を繰り返したその民の、子孫として生まれてきました。
He does what they couldn't do, and he is perfectly obedient to his father's will.
そしてイエスはもうその他の人ができなかったこと、前に生きた民が、することができなかったこと、要するに、完全に生きて、全て の, その神様の、御心に全て仕方があった、完全な人生を生きました。
And he goes to the cross and he takes upon his shoulders the punishment that they deserved for their mess.
そして十字架にかかって、その十字架において、罪人たちが本当は受けるべきであったその罰っていうものをその身に負いました。
He takes the covenant that had been made with Abraham and he renews it into something new.
アブラハムとの契約、それを買い取って、あがなって、新しい契約だよっていうふうに与えてくれたんです。
Eventually Paul will write to the Ephesian church
そしてパウロは、エペソの人たちに書きました。
The Ephesian church is full of Gentiles. It's a Gentile church.
で、エペソの教会っていうのは異邦人の教会、異邦人の教会でした。
And this is what Paul says.
で、パウロはこういうふうに言いました。
He says in verse 11, Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands.
エペソ2章の11節。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、
Verse 12, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise.
12節、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく、神もない者たちでした。
Having no hope and without God in the world. You've read that bit. Verse 13, but now...In Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Jesus Christ.
しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。
Through the blood of Jesus, the covenant is now made and open to Jew and Gentile.
キリストの血っていうものが流されて、そして新しい契約が差し出された。それは異邦人にも、そしてユダヤ人にも差し出されているんです。
To the circumcised and the uncircumcised.
割礼を受けた人もにも、割礼を受けてない人にも。
So Paul turns to the Philippians and says, "We are the circumcised."
だからパウロは、このピリピの人たちに向かって、私たちこそが割礼のものなのですって言った。
Who cares if you're circumcised or not? That's what Paul's saying.
あなたが割礼を受けてる受けてない、どっちでもいいじゃないかと。
Who cares how powerful your resume is? That's what Paul's saying.
もうあなたの、プロフィールがすごい輝かしいものであってもなくても関係ないじゃんって。
What matters is whether you are in Christ.
で、それは私、あなたたちはキリストにあるものだからだよって。
Next slide. That's why the gospel is a radical call to stake everything on Jesus Christ.
だから福音っていうものは、イエスに全てをかけるっていうことを呼びかける、そういう過激なものなんです。
So you might say, I'm a missionary.
皆さんの中でも、いや、私は宣教師ですっていう人もいると思います。
I'm a small group leader.
で、私、スモールグループリーダーをやってますとか。
I'm a Bible college graduate.
私は神学校出ましたとか。
I'm a member of the worship team.
私はあのワーシップチームの一員ですとか。
None of those things are bad, and please keep doing them.
で、これら今言ったことは全部いいことです。なのであのどうぞどうぞ続けてくださいね。
Feel free to put them on your resume like I do.
で、あの私がするみたいに皆さん自分のプロフィールに入れたいだけ入れてください。
Just don't make those things your identity.
でもそれを皆さんのアイデンティティ、自分は何者かっていう時にそれだっていうことがないようにしてください。
Stop using those things to manipulate how other people think of you and view you.
自分をどういうふうに見てくれるかとか、見てもらうかとか、そういうために、そういうものを利用しないでください。
Paul didn't deny his background.
パウロは自分のこの経歴を否定したわけではありません。
He didn't say, "Oh, I regret that I was born into the tribe of Benjamin."
ああ、もうベンジャミン族なんかに生まれなければよかったとか言ったわけでもありません。
Doesn't deny.
それを否定してません。
He just says, "Compared to Christ, it's all loss."
ただキリストと比べたらもうこれ全部損やん。
What makes Paul respectable is the blood of Jesus Christ.
パウロを尊敬に値するものとするのはただイエス・キリストの血なんだ。
What makes you and I respectable is the blood of Jesus Christ.
私や皆さんを尊敬できる人だってしてくれるのはイエス・キリストの血なんです。
So that meeting I've got tomorrow in Osaka?
なので明日の朝私は大阪であのミーティングがありますけれども。
This is the resume I should have sent, but I wasn't brave enough to send.
私は本当はこういうプロフィールをあの送るべきだったのかもしれないです。
Damien Greatley is the lead pastor of Grace City Church, Nagoya.
Greatley Damien, 私はあの、ちょっと待ってよ。Greatley Damien は、No. How to do it in a written sentence ね。あの、ちょっとなんかプロフィールみたいに言おうと思ったらちょっと突っかかっちゃったんだけど、Greatley Damien、Grace City Church の牧、主任牧師で。
The director of City to City Japan.
City to City Japan のディレクター。
He's good at sinning.
罪を犯すのが上手です。
But Jesus is even better at saving.
でも、イエス様はそれを救うのにはるかに長けている方です。
The end.
以上。
We have impressive people in Grace City Church.
We have
impressive people in Grace City Church.
この教会の中には、たくさんのおおすごいっていう人がいます。
We also have people who feel very unimpressive.
そして同時に、あ、自分なんかおおっていうそういう人じゃないってそう思ってる人たちもたくさんいます。
It's the blood of Jesus that makes us respectable.Before God.
でも神様の前に私たちを本当にその尊敬に値するものにしてくれるのはイエス・キリストの血だけです。
Today's message is dead easy. The gospel is a radical call to stake everything on Jesus Christ.
イエス・キリストに全てをかける、そういうふうに呼びかけるのが、福音です。
And the application is even easier. It's going to come up on the screen.
じゃあそれをどういうふうに考えていこうか。
To worship by the Spirit.
どういうふうに、適応していくか、御霊によって礼拝する。
To glory in Christ Jesus.
イエス・キリストを誇る。
And to put no confidence in the flesh.
そして肉に頼るのではないと。
Let's stand together. Let's pray. Let's invite the worship team up.
では皆さん立ってください。一緒に祈りましょう。そしてあのワーシップの方々戻ってきてください。
Heavenly Father, we come before you.
天のお父様、あなたの前に出ます。
We thank you for the invitation to rejoice not in the things that we have done, but in the things that your Son has done on our behalf.
私たちは自分たちがこれをしたとかあれをしたとか、そういうことに誇りを持つのではなくて、あなたの一人息子であるイエス様、あなたがしてくれたことを誇りにします。
Open our eyes to see anything that we may be counting as gain that we should be counting as loss.
どうか私たちに何を得と思うべきなのか、そして何を損と思うべきなのか、それを教えてください。
Help us to be a people who see our resumes in light of the riches we have in Jesus Christ.
イエス・キリストにある豊かさ、それをもって私たちが自分のプロフィールを見ることができますように。
We ask this for our good.
どうか私たちのためにそれを祈ります。
And we ask this for your glory.
そしてまたあなたの栄光のためにこれを祈ります。
In the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
Amen.
Amen.